聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第20章45節から第21章4節。民衆が皆聞いているとき、イエスは弟子たちに言われた。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回りたがり、また広場で挨拶されること、街道では定席、宴会では定座に座ることを好む。そしてやもめの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになる。イエスは目を上げて、金持ちたちが賽銭箱に献金を入れるのを見ておられた。そしてある貧しいやもめがレプトン銅貨2枚を入れるのを見て言われた。確かに言っておくが、この貧しいやもめは誰よりもたくさん入れた。あの金持ちたちは皆有り余る中から献金したが、この人は乏しい中から持っている生活費を全部入れたからである。以上です。皆さん、イースターおめでとうございます。キリスト教の暦の上では、今週はイースター、イエス様の復活を記念してお祝いする日なんですね。残念ながら皆さんで一緒に集まることはできませんでしたけれども、しかしイエス様の復活を覚えてですね、心からの礼拝を共に捧げたいと思います。イエス様が死の力を打ち破ってよみがえられて、私たちの救いの道を開いてくださった、そのことを心にはっきり覚えてですね、心から喜び感謝したいと思います。そしてよみがえりの主を覚えながら、今週の御言葉にまた目を留めていきたいなと、耳を傾けていきたいなと思います。今週は今読ませていただきましたが、ルカによる福音書の第20章から21章にかけての部分を読ませていただきました。だんだんと次第にですね、イエス様の十字架の日が近づいてきているんですね。そしてこのイエス様の受難週の歩みはとても孤独なものであったということを、もうすでに皆さんと一緒に見てきました。この時弟子たちはみんなイエス様を見捨てて逃げ去っていってしまうんですね。そして最後には一人きりでイエス様は十字架につけられました。まあ、しかしそんな中なんですが、今読んだ箇所には、お一人で歩いて行かれるイエス様が目を留められたある一人のやもめの物語が記されている。一説によると、イエス様はこの女性に出会ったことはとても嬉しいと思っていたんじゃないだろうかという人もいますね。この女性はレプトン銅貨2枚を神殿で捧げたという、そういうまあ貧しいやもめだったわけですが、これがまあ21章の初めに記されているわけですね。まあ、しかし今週はその21章の前の第20章の最後の3つの説をも合わせて読ませてもらいました。そこには律法学者たちの姿がこのやもめの姿と対照されるように書き記されているわけです。まあ、旧約聖書を見ますと、やもめを守らなければならないということが何度も聖書の中に記されているんですね。やもめとか孤児は当時の社会において、まあ今でもそうかもしれません、最も無力な人々でした。だからこれらの人々を大事に守ってやらなければならない、まあ、それが律法の基本として教えられているわけですね。ところが今読んだ47節では、この律法学者たちがやもめの家を食い物にしていると非難されてますね。これは一体どういうことなんだろうか。律法をよく学んでいたはずの彼らがやもめの家を食い物にしている。まあ、ある人が言うには、律法学者たちはヤモメたちの権利を守ってやると言ってですね、ヤモメたちの家に出入りして、まあ、いわゆる弁護士代わりのような務めを果たしていたと言われています。それは一方でヤモメを守っているかもしれませんけれども、しかし他方においてはそこから生まれる利益を貪るということになっていたわけですね。長い衣を着て人々に認められることを好んで、人々の定座に置かれることを密かに喜びとする。それが人々に尊敬されていた当時の律法学者たちの現実の姿なんだ、現実なんだということをイエス様は鋭く指摘して、そして非難されたわけです。そしてそこにそれとは全く対照的なこの貧しいやもめの姿が浮かび上がってくるということですね。このやもめが捧げたレプトン銅貨なんですが、これは当時流通していたギリシャの貨幣の一番小さな額、これが単位がですね、このレプトン銅貨だったと言われているんですね。まあ一番小さいってことですから、今の日本で言えば1円玉、あるいはこれ銅貨ですから、銅貨とすれば10円玉かもしれませんね。つまりこの女性は20円を神様に捧げたということになります。では一体このヤモメの献金の話は 一体何を私たちに語ろうとしているんだろうか。よく言われることは、貧しい者の捧げ物は富める者の捧げ物よりもそれだけで値打ちがあるということが言われます。貧しい者がほんのわずかのお金を出す方が痛みは大きいんだと、その辛い捧げ物なんだと、それだけ値打ちがあるんだということですね。でももしそうだとすると、私たちはどうだろうかと。私たち自身はですね、私たちのどれだけの人が自分は貧乏人の方だと考えているでしょうか。まあ、確かに大金持ちとは言えないまでも、まあ、それほど貧しくはないと、自分はごく普通だと思っていることが多いんじゃないかと思いますよね。世界の標準から言えば、私たちの国は幸い豊かな国です。食べ物に困るということはほとんどなくなってきてるんじゃないかと思いますね。そうすると、私たちはどんなに頑張って捧げても、それが貧しい者の捧げ物ではないのですから、神様の祝福を受けるということがなくなってしまうということにもなるわけですよね。もう一つ、この箇所でよく言われることは、捧げ物はこの量の問題じゃなくて質なんだと、質が大事なんだということが言われることもあります。このヤマメは生活費の全部を捧げたとイエス様はおっしゃいましたね。それは私たちにとってどんな意味を持っているだろうか。もしね、生活費全部を入れるということが捧げ物にとって大事なことであって、献金をそれこそ本当の献金捧げ物にするかどうかの分かれ目になるんであるとしたらですね、誰がそれに応えることができるだろうか。そんなことが誰ができるかと思いますよね。このヤモメにしても、この時はそうしたかもしれないけど、その次はどうするんだろうか。いつも有り金全部を献金していたら、それこそ生活していくことができなくなってしまう、生き続けていくことができなくなってしまうわけですよね。で、こうしてみると、こういう解釈にもどうしても限界があって、どこかちょっとこう方向が間違っているような気がしますね。ところで、これに加えてここで一つぜひ確認しておきたいことがあるんですが、それはよくある間違いと言っても良いんですけど、教会の中で献金を捧げた時に、ある人たちはですね、私たちのレプトン、これは私たちのレプトンどうか2つの献金ですが、どうぞお受け取りくださいってね、お祈りする人がいます。自分の献金をレプトン2つの献金、つまりこのヤモメと同じようにイエス様に評価していただける捧げ物であるとしてしまうんですね。それは自分の献金の貧しさを正当化する過ちになってしまう危険があるということです。謙遜で言ってるつもりが、実はそうではなくなってしまうわけですよね。レプトン2つというのは、確かに小さなお金であって、役にも立たないと思われるほどわずかなものであることは、確かなんだと思いますが、誇りに足るものじゃない。しかし、これだって生活費の全部なんですから、神様も喜んで受け取って私たちを祝福してください。そんなふうに私たちは自分の貧しい捧げ物にそういう値打ちをつけたがって、ほんの小さな技にもレプトン2つの小札をつけたがってしまうということがあるじゃないだろうか。これは間違った献金の意識ということになりますよね。レプトン2つの値打ちは神様だけが評価しうるものであって、私たち自身が評価してどうのこうの言うことではないということも覚えておく必要があるんじゃないかと思いますね。それにしてもイエス様はなぜここでこの貧しいヤモメの捧げ物を喜ばれたのでしょうか。それを理解するためにぜひ考えてみたいことは、どうしてこの女性は自分の持っているものを全部捧げたんだろうか、その動機はどこにあったんだろうかということですね。少なくとも言えることは、このヤモメはこれは生活費の全部だから他の誰の捧げ物よりも値打ちがあるなどと思いながら捧げていたんではないっていうことですよね。そんなことは思ってなかったはずですよね。胸を張って捧げたわけではないということですよね。また捧げ物は感謝の印と言われますけれども、この女性はやもめです。当時の世界で言えば本当に夫を失って社会的な、なんていうか、弱い立場に追いやられてしまっていた人ですよね。もしかしたら、夫を亡くして間もない人であったかもしれません。自分の夫が早死にしてしまうというぐらい不幸なことはないわけですが、そういう意味では、このヤモメには、神様に心から感謝する理由があったとも、考えにくい部分はあるわけですよね。また、この女性はいわゆる恥ずかしがって、こればかりしか捧げられないんだってね、 そういう恥ずかしい思いを持って人々の前で自分の献金の額が明らかになることを恐れながら捧げていたのでもおそらくないだろうと思います。じゃあどういう意識、どういう思いで捧げていたんだろうか。このヤモメはレプトン銅貨2つを捧げながら、これが自分の生活費の全部だと意識して捧げていたわけではないんじゃないだろうか。そういうことにむしろとらわれずにただただ捧げていたのではないかと思いますね。イエス様は立派な捧げ物の手本として弟子たちにあのヤモメを見なさいってこう指さしてね、ああいうふうにしなさいって言ったわけじゃないんだと思うんです。そうじゃなくて、このヤモメはそういうことから全く自由に生ける神様の前に立っているだけであるということをイエス様は喜ばれ指し示しておられたんじゃないだろうか。生ける神を仰いでいるだけだ。この貧しいヤモメはただただ神の前に立ち、神の御顔を仰ぎ、そしてただその神様にのみ全てを委ねる思いを抱いた。そこに生きていた。その姿をイエス様はご覧になって喜ばれたと。献金の額とかそういう問題では全くないということなんじゃないかと思いますね。まあ、ここで生活費って訳されている言葉なんですが、これ面白いんで、言語で見ると命って訳しても良い言葉なんですね。それゆえ別の訳し方をすると、この女性は自分の命そのものを捧げた、まあ、言い換えれば自分の人生、自分のそっくりそのものを捧げた、神様の前に差し出してしまったっていうことなんですね。まあ、生活費は出したけど自分の人生はこっちに残しているっていうことじゃなかった。命は神様に委ねていないということでもない。今日と明日の生活費は出したけれど明後日のことは別の話だと思っていたわけでもない。自分のすべてです。命と人生のすべてを神の前にこう差し出してしまった。委ね切ってしまった。全存在を差し出し、神様にすべてを委ねていたっていうことですね。持っている生活費を全部入れたってここに記されてるんですが、じゃあ具体的にどこへ入れたんだろうか。それはまあ献金箱に入れるわけですけど、しかし彼女の中では献金箱に入れたというよりも、生ける神様のその御手の中に、あるいは御胸の中にそれを入れた。そういう意識であったと言い換えてもいいんじゃないかと思いますね。これこそまさに自由な姿です。恥ずかしさからも、誇らしさからも、見栄からも、卑屈になることからも自由です。うん、そういう思い煩いからも全く自由になっている。自由に捧げた。それだけですね。そう考えてみるときに私たちはどうだろうか。私たちは献金とかお金とかにどんなにとらわれていることがあるだろうか。グレシャベル、私たちの教会では誰がいくら献金したかということをできるだけ明らかにしないように、誰も知らないままでいいというふうに、神様だけがご存知だというふうにしたいと思っています。毎月たくさんの献金が捧げられていますけれども、牧師も含めて誰がどれほどの額を献金しているかということを知らないことにしたい、知らないようにしたい。だから献金の袋っていうのも用いませんし、献金の回すこともしていないんですね。献金額の総額だけが発表されるだけですね。それは私たちもできる限り自由になりたいという願いの表れでしかありません。捧げ物というのは自由なものです。何にもとらわれてはならない。これは神様とあなた、神様と私との問題だからですね。私が生活費のどれだけを割いているかとか、どれだけの金額を捧げているかということじゃなくて、神の恵みの御手に自分をどれだけ信頼を持って委ねているか、委ね切っているか、そこからどんなに自由な思いで神様が必要とお思いになっているものを、まあ自分の判断で捧げている、ごることができるか、そこでどれだけ自由に生きているか、私たちはその自由を共に生きていきたいと願っているわけですね。ですから右を見る必要もないし、左を見る必要もない、人の懐を覗き込む必要もない、全く自由なのであるということですね。まあ、こんなふうに全てを神様の御手に委ねたヤモメと、ご自分の命と存在の全てを委ねて十字架に死なれたイエス様のお姿が実は重なってくるんです。わかりますか皆さん。驚くべきことですが、私はそう信じます。イエス様ご自身もこの貧しいヤモメの姿にご自身をピタッと合わせるようにして、すべてをその命を神様の御手に委ねられました。その自由に神様、イエス様は生きたわけですね。 そのようにして神様に仕え抜かれた。だからこそこのヤモメの捧げ物をまさにご自身のことのように喜ばれたんじゃないだろうか。そうに違いないと思います。そのことを私たちも深い思いを持って受け止めるとともに、そこで私たちもまたこんなに自由に捧げることができるのだということを喜びと感謝を持って知り続けていきたいと思います。では一言お祈りをいたします。